農協散策。
まもなく4番ホームに各駅停車本川越行きが8両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。
こんにちは。東京のお寺の佇まいとそのお寺の周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの神戸康子です。今回は東村山にある金剛山、正福寺とその周辺を散策します。東村山市は東京都の中央部北にあり、東村山駅には西武鉄道の新宿線、国分寺線、西武沿線3つの路線が乗り入れています。ただいま東村山駅に到着しました。今日はですね、平日のお昼前ということで、電車の中にはもうぽつりぽつりぐらいしか人は座っていませんでした。でも今はですね、駅のホームのベンチに腰掛けているんですけども、思ったよりも人がいてびっくりですね。で、そうですね、ホームからは大きなショッピングセンター、イトーヨーカ堂が見えるので、なんかこうちょっと郊外のちょっと小綺麗な住宅街を想像しちゃいますね。こうお昼前で一番静かな時間帯というか、こう落ち着いている時間帯だと思うんですが、こうバックからですね、セミの BGM がすごく響いていて、あとこうホームで電車を待っている人たちも都心とは違って何かこうせかされたイメージがないんですよね。多分サラリーマンの人も電車を待ってたりとかするんですけど、それでもなんかこうすごい疲れてるっていう印象は受けないんですよね。やっぱり生活の時間がゆっくり経っているのかなとか見えてきますね。正福寺に向かうために駅の西口に降り立ちました。西口を出てすぐ階段の脇に大きな石碑が立っています。2メーター以上ですね。これは東村山停車場の碑ということで、ここは東村山という駅はかなり昔から鉄道が走っていて、停車場だったところを記念して碑が立っているんですね。1894年に国分寺と東村山間の工事が完成しました。ってことは今2006年なので100年以上前、そんなに前から電車があったんですね、ここにね。西口をのターミナル、タクシー乗り場があるんですが、バス停もあって、立川にもここからだとバスで1本で行けるようですね。今バスがあります。 そして西口から伸びている商店街を歩いていきました。
あ、もう商店街に、駅からすぐ、もう西口出たらすぐに商店街なんですが、あ、ベニヤ板に地図が書かれています。案内図、東村山北西部案内図がありますね。地図にお寺神社とか書いてるんですけども、他にですね、お菓子団子うどんって書いてあって、団子のマークも書かれてるんですよ、地図の中に。東村山のこの辺りではこの団子とうどんが名物なんでしょうかね。大丈夫だという文字を発見しました。こちら西口すぐの商店街にあるもちまんさんという綺麗な和菓子屋さんの前に来ているんですが、大丈夫だまんじゅうというのが売られているようですね。ちょっと気になるので入ってみましょうかね。早速
皆さんは東村山というと何を思い浮かべますか？東村山音頭という人が多いかもしれません。東村山音頭は1976年に当時ドリフターズのメンバーだった志村けんさんがリメイクで発売し大ヒットしました。え、リメイク？と思った人もいるかもしれません。実はオリジナルがあるんです。1964年に東村山町農協が東村山町制定の音頭として発売しているんです。びっくりですね。そして志村さんがなぜ東村山音頭をリメイクしたかというと、東村山の出身だったからなんです。そんな関係ででしょうか、志村さんの名物ギャグ大丈夫だやダッフンダにちなんだおまんじゅうやどら焼きを販売しているお店があったのですが、
これ昔からあるんですか、大丈夫だ。
そうですね、
ダッフンダどら焼きもですか。
どら焼きは2年ぐらい前になる。630円頂戴します。店長が同級生なんで。
ああ今大丈夫だまんじゅうを買って、なんとね、あの店長さんがケンさんの同級生だということが判明して、サプライズがたまりませんね。そして今は商店街を歩いています。居酒屋さんとかコンビニも見えるんですけども、落ち着いてますね。まああの早い時間なので、お昼前なのでまだこう人は少ないんですけどね。それにしても少ないかな、人が。あ、また、あ、これはあ、お肉屋さんなのにあんみつが売ってありますね。道路が一車線ずつで一台のスピードが速いです。横をブーンって勢いで走り抜けていきますね。あ、緑が近くなりましたね。あれが八国山緑地の緑ですね。お、川、懐かしい川ですね、これね。
途中、前川という川が流れていました。
アメンボがいますね。川幅は3メーターくらい、2メーターか3メーターくらいなんですが、アメンボがたくさんいて、お水は透き通っています。アメンボ見たのって多分小学校とか中学校以来ぐらいですね。傘も10センチあるかないかぐらいですね。お水で、お盆の飾りの跡がありますね。ナスに割り箸が刺してあったり、馬にしてあったりとか、すごい細かく作ってますね。
西口から商店街を400メートルほど歩いて正福寺方面へ道を曲がると、住宅地と畑が視界に広がりました。この後も散策はまだまだ続きます。
東京散策。
こう静まり返った住宅街みたいな商店街かと思いきや、車とかバイクの通行量は意外にありますね。しかも一車線しかないのに結構なスピードで行くので、歩いてるとびっくりしますね。あ、お花屋さんですね。お花屋さん、苗木屋さんっていうのかな。かわいいですね。すごく古いお花屋さんが商店街にあります。こう 最近街にあるようなこうちっちゃいブーケをミニブーケを売ってるようなお店ではなくて、鉢植え物が多くてこう鉢に土のついたお花が多いですね。特徴は2階建てで、1階があの大部分がお店でお花屋さんにしてあって、2階は多分住宅だと思うんですけども、もう何しろこう年季の入った木造のお店ですね。で、あとお店の中にはクーラーもないみたいで、まあお花が傷まないようにでしょうね。扇風機だけで、ご夫婦が、年配のご夫婦がお花の手入れをされてます。束ねたりとか葉っぱ切ったりとかされてます。一軒一軒が住宅街の中歩いてるんですけども、一軒一軒がすごく敷地が広いんですよね。こう家の中に畑があったりとか、もう車も何台も止められそうな感じなんですけど、蔵があるところもあったりするので、昔はもともと農家だったお家とかもあるのかもしれないですよね。すごく奥の方に緑が見えてきまして、立派な松の木とか見えますね。
金剛山聖福寺に到着しました。この聖福寺には東京都で唯一国宝に指定されている建造物の千体地蔵堂があります。
金剛山聖福寺に到着しました。前方にはすごく古い建物がドカーンと見えるんですが、何でしょうか、あれが聖福寺地蔵堂ですかね。いやもう木が黒くなってるんですよね。焦げ茶色を通り越して黒くなっていて、もう艶もないんですけど、屋根の反り返ったところがすごいんですよね。先までがすごいとんがっていて、これはあれですね、近くで見ると大きさとかが分からなくて、ちょっと離れて20メーターくらい離れるとベストスポットですね。圧倒的というか、上からこう覆いかぶされるような感じがするので、千体地蔵堂って呼ばれているんで、千体のお地蔵さんが入っているかと思ったら、そういうわけではなくて、たくさんのお地蔵さんを意味するのに千っていう数字を使ってるみたいなんですよね。いや、そのたくさん入っているということで、10センチから30センチくらいのものがほとんどというんで、センチから30センチちっちゃいんですよね。それがもうたくさん入ってるっていうことなんですけど、その昔その願掛けみたいにお地蔵様を持って帰って、願が通るとお礼に一つ持ってきてっていうことで、こうどんどんこうみんなが繰り返していたので、たくさんの数があるってこの中に眠ってるそうなんですけど、中を見ることはできないんですけどね。所沢とか国分寺、小金井、武蔵境にまで奉納者がいたということなので、ここ東村山なんですけど、そういう周りの地区からもたくさんの人が集まってたってことですよね。たまに開けるときに見に行きたいですよね。で、それとは別に一つ大きなお地蔵様も入ってるみたいで、それは本尊なんですね。ただただびっくりしています。というのも、この地蔵堂は室町時代の1407年に建てられたってことが分かったそうなんですね。昭和8年から9年の時に。
1407年って今年2006年なので599年前なんですよ。もうすぐ600年になろうかという建物がこうして今も直接中に入ることはできないにしても、こうガラス張りじゃないところで天日にさらされていて目にするっていうことにすごい感動してますね。でこう改めて地蔵堂を見ると、確かに窓一つとってもこう綺麗にとんがっていたりとか、こう綺麗なカーブを描いていたりとかですね。いやー、これ600年前に作ったのか。でも今まで600年超えて天日にさらされてきて、こんだけのものがまだ保たれてるってことは、それだけ頑丈にこうしっかり作ってあるから今もこうやって今でもこうやって見ることができるんでしょうね。すごい。
地蔵堂の横にたくさんの小さな木彫りのお地蔵様が並んでいるのが見えました。
さっきからこう気になって見ていたんですが、これはですね、毎年行われる地蔵祭りの時にこう有料で配られたものを、こう有料でだから配って、それを買った方が寄付っていう形でこちらに置いていかれたのかもしれないんですけど、手作りだけあって、お地蔵さん一つ一つの顔を見るとベースは合ってるんですが、おもめ顔の顔もあれば丸顔で、ちょっと横ぺたの顔とか様々で、大きさは12、3センチといったところですかね。300から400ぐらいはありそうですね。一つ一つ見ると本当にもう背丈もちょっと違うし、顔の大きさも表情も若干違ってきているので、一つずつ見るだけでも飽きないし、こう興味が惹かれますね。
正福寺の敷地の中には100メートル四方はあろうかという広大な墓地もあります。
日が当たってるところにいるとすごくやっぱり暑いんですけど、木陰に入ると都心と違う風が吹いてるんですよね。もうすごい日の当たるところと当たらないところでもう 2,3 度違うんじゃないかという体感温度が、風が吹くとそのくらい風が気持ちいいですね。こう墓地があって、高い木がないところに一本だけボーンと大きい、すごく大きい木が立ってるんですけど、すごい、それがあのトトロが駒に乗って夜こう飛び立っていくシーンのその台になった木に似てるんです。すごい。前方には八国山緑地が見えますね。すごい緑なんですよね。墓地も広いですよね。すごいね。
八国山緑地というのは標高90メートルほどの丘陵です。埼玉県との県境にあります。この辺りは映画隣のトトロに出てくる七国山病院のモデルになったと言われている場所です。確かに映画を彷彿とさせる風景が広がっています。夕暮れ時になると猫バスが走り抜けるのが見られるという噂も。次回はそんな八国山緑地のふもとに広がる北山公園や不思議な岩山が築かれているお寺を訪れます。ナビゲーターは神戸靖子でした。
東京散策。